教会福音賛美歌323番をもって牧会のお祈りを赤江牧師にしていただきます。
お祈りします。恵みと愛に満ちておられるお優しい天のお父様、心からあなたを褒めたたえます。私たちを優る一週間、また一ヶ月お守りくださって、今日11月の初めの主の日にお招きくださいました。あなたがあなたを愛し、あなたを求める方々を新しくここに加えていてくださることを感謝します。一人一人をよくご存知のあなたが、一人一人の心の願いもご存知ですから、どうぞその思いをあなたが叶えてください。御心にかなう祈りを捧げる者へと私たちを絶えず引き上げてください。特に10月はさまざまな行事があり、対外的な講師もお迎えしてきました。その一つ一つを守り導いてくださり、またサムエルや祭歌の秋の行事もお守りくださって感謝します。この11月、実りの秋もいろんな計画が備えられております。その一つ一つはあなたに喜ばれるものとなりますように。また神様、あなたが共に集っている幼子たちもあなたに心を向け、この霊的な空気の中で養われていきますように、一人一人を導いてください。愛する主よ、体調を崩しておられる方や病気の方、特にご高齢の方々の上に、自宅や施設や病院、さまざまなところにあなたの守りを、また支えをいただいております。どうぞ続いてあなたの御手の中でお支えください。あいあいのご利用者の方々それぞれのところで、あなたがお守りくださいますようにお願いします。感謝します。どうぞ死を求めておられる方々があなたを信じ、またあなたに使える決断が与えられますように、洗礼の願いが起こされていきますように導いてください。今日伝道所のそれぞれの礼拝の上にも主の守りと説教者たちへの主の助けがあり、またこの後続く第4礼拝へとも導いてください。今御言葉を取り入れてくださる佐野先生の上にあなたの顧みがありますように、聞く私たちも聞いて従うものとさせてください。主の尊い御名によって感謝してお祈りします。
アーメン、
アーメン。
ただいまから新約聖書ヨハネの福音書9章1節から12節までを通して、ヨハネ23、誰が罪を犯したからですかと題して、その牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
皆さん、おはようございます。よく知られているお話かもしれませんけれども、いかがでしょうかね。弟子たちも悪気はなかったと思うんですけどね。 イエス様に盲人の人を見て、この人が生まれつき目が見えないのは誰の罪のせいなのかっていうことを、まあ、聞くわけですね。いやー、聞いた当人がもし聞いてたらどんな気持ちがするだろうかなって思うときに、弟子たちは何考えてたのかなってちょっと思っちゃいますね。でもよくよく考えてみますと、私たちもですね、自分のことではなくて他の人のことをあれこれこう言うときに、どうしてなのかっていう問いかけをこうついついしてしまうかなと思いますね。どうしてなのかって、興味本位とか、または必要だと思ってそういうことをやるし、悪気がなかったりするんですけども、時にそういうことをするときに私たちはついついこうその人の気持ちっていうものを見落とすなって思いますね。私たちはこの聖書を学んでいきますと、神様のご計画っていうものがあるっていうことを学びますね。それは大変素晴らしいものです。そして私たちが一人一人にですね、神様が計画を持っていてくださるって、これすごいことですよ。このたくさんいる人たちの全体のやんわりとした計画じゃなくて、私たち一人一人に計画を持ってるっていうのはものすごく緻密なことですね。そしてその計画の中で誰かと誰かが出会って、そこで歴史が動いたり、またことが運んだりするわけですよね。時代がそこで作られていくわけですよね。そう考えていくときに、神様のご計画っていうのはものすごくダイナミックなものだなと思うわけですね。でも、じゃあ神様の御心っていうことを考えたときに、私たちが苦しんでいるときに、その神様の御心はっていうふうに尋ねていくと、たちまち私たちは行き詰まります。そして、自分のことだと行き詰まるんですけど、それを他の人にはあまり考えなく当てはめようとしてしまうっていうところに、私たちの失敗があるなと思うんですね。私も苦しんでいる人たちのですね、その話を聞きながらですね、励ますつもりで神様がよくしてくださいますみたいなことを言ってもですね、全然届かなくて、かえってがっかりさせてしまうということを何度か経験します。ああやっちゃったなと思うんですけど、なかなかそういうの難しいですね。今日の話を聞きながら、読みながら、やっぱり私たち人間にはどんなに考えてもわからないことがあるんだって、そのことをわきまえるっていうことが大事だなと思わされましたね。どんなに考えたってわかんないことがあるんです。もちろん神様はご計画持っておられますよ。でも私たちにはわからないんです。わからないっていうことをやっぱりそこで受け止めなきゃいけないと思うんですね。ついつい人の不幸な事柄に入り込んでいく私たち、いや、どうしてなのか、誰がどうなのか、犯人探しまで行き着いてしまうような私たちですけど、ぐっと立ち止まってわきまえるっていうことが大事だなって思いますね。そのわきまえっていうのはきっと神様を信じるっていう信仰の表れでもあり、またそういうその人の品性にもね、なることかなって思いますね。わきまえが私たちの交わりにあったら、ああそれは美しいなって思います。ここで今日私たちがまず自分自身に問いかけてみたいことがあるんですが、それは何かと言いますと、私の神観は大丈夫っていうことです。神観って言いましたけど、神様の観に観光の観ですね。つまり神様を見るということですが、私が神様というお方をどういうふうに理解しているでしょうか。それは信仰を持ってなくても、持っていてもそれぞれの理解の仕方があると思うんですね。このところで弟子たちが盲人に生まれついたのは 誰が罪を犯したのか、またはこの人なのか、またはその親なのかということを言った、その背後にあるこの弟子たちの神観という、神様をどう見ているかということから、おそらく弟子たちはあんまり考えずに言ったんだと思いますし、当時の、その通説って言いますか、一般的な考え方があったようですけれども、ともかくそこには神様というお方は罪を犯した人に何らかの苦しみを与えて、そうやってその人の罪をそういう仕方で罰するんだっていう、そういう見方があるわけなんですね。この人の場合はそれが生まれつきの目のハンディキャップだった。または私たちの場合でもですね、いろいろな人生の中で重荷を背負う、いろいろな重荷、形の重荷がありますけれども、重荷を背負うということがあって、そういう事柄があなたの罪なんだっていうことを言われたときにですね、どうでしょうか。今日ですね、この問題はっきりさせたいと思うんですよね。日本の神観の中には、私たちのこの日本のですね、全体の神観の中にこういう考え方がやっぱりあるわけです。神様に失礼なことをすると神様がお怒りになる。その怒りっていうのは、例えば雨が降らないとか、作物が実らないとか、とちょっと大きな災害が起こるとかですね、不幸に見舞われるとか、呪いたたり、神罰、そういうものですよね。そういう考え方って不思議とですね、クリスチャンホームで生まれていても、または教会の中にいてもですね、入ってきちゃうんです。なぜかわかりませんけど、どうでしょうか。イエス様はここでその問題について何と答えておられるか、3節見てください。イエスは答えられた。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。ある本にですね、こう書いてあったんです。イエスは神がすでになさったことについての弁明を神から求めない。もっと平たい言葉で言うと、イエス様はどうしてかって尋ねないってことです。イエス様はどうしてかとは尋ねない。私たちに当てはめるなら、わきまえっていうことでしょうか。わからないことを必要以上に追求しない。そしてこの人が罪を犯したのでもなく、良心でもないと言ってくださった。どうなんでしょうか。この人が罪を犯したのでもないって、罪を犯さなかったか。確かに生まれる前に罪を犯しようがないじゃないかって言いますけど、この人の親はどうか。いや、罪を犯したんですよ。すべての人は罪人なんです。罪を犯したものではなくじゃなくて、本当は罪を犯したんです。罪人なんです。でもイエス様はここで、罪を犯したのではなくと言ってくださっている。つまりここでイエス様が言おうとしているのは、人生の中で起こっているいろいろな苦しみや悲しみや病や痛み、生まれ持ったものであったとしても、それは後から私たちが担わされたものであったとしても、それはあなたの罪の罰としてのものではないということです。罰じゃないって。その意味でイエス様はここで、罪を犯したのでないって言った。そう言われたイエス様ご自身が、その罪を犯した事柄の罰は背負ってくださったわけですよね。あの十字架で。あの十字架は、まさに私たちの罪の罰をイエス様が背負ってくださったということであって、私たちは罪を犯したんです。罪を持っているんです。でも、その罰はイエス様が引き受けてくださったんだ。そのイエス様だからこそ言える、罪を犯したのでないというこの言葉ですね。イエス様の十字架をもう一度私たちよく見上げて、意味を考えなければなりません。 神様が罪の罰として私たちにそういう苦しみを与えるという発想は、神様の愛から私たちを引き離す、神様の愛を疑わせる、そういう惑わす言葉です。神様はエレミアの29章11節でも言っておられますが、私たちに災いではなくて平安を与える計画を用意しておられるのであって、私たちに将来と希望を与える計画を備えていてくださるお方です。ここでもイエス様は神の技がこの人に現れるためだと言いました。神の技がこの人に現れる、そうです、イエス様はここで原因探しをしない、後ろを振り返らない、イエス様の目線は前にあるんです、将来にあるんです。まだあなたには将来があるんだ、まだあなたには希望があるんだ、さあ私と一緒にそこに向かっていこうじゃないかって、イエス様は手を差し伸べてくださっているわけですよね。旧約聖書にヨブが出てきますよね。ヨブ記、なかなか読むの難しいかもしれませんけど、私ですね、読んでて、あ、こうやって読んだら分かりやすいかもと思ったのはですね、あれヨブの言葉があって、友達の言葉が出て、またヨブがあってみたいになってますよね。一括りずつ読んだらいいんです。一章ずつ読むとよく分からない。あれは友達の言葉はまとめて3章とか読めばいいんです。そして次ヨブの言葉をまた2章とか3章とか読む、そうやってやっていくとだいぶ分かります。ヨブはご存知のように7人の息子と3人のお嬢さんに恵まれて、たくさんの家畜を持っていて、その当時のあの地方の一番の金持ちでしたね。しかもヨブは神様を恐れて毎週生贄を捧げて、自分だけの分じゃなくて子供のものも全部生贄を捧げて神様に罪を悔い改めていた人です。そのヨブが不幸に見舞われる、一日のうちに全ての子供たちも家も家畜も全部を失う、もう私たちではこれは考えられない、そういう苦しみです。でもその時にヨブは決して罪を犯さない、神様に愚痴ったりしない、自分の全身が出来物で打たれて、もう彼はですね、痒くて痒くて肺の中に座って、そして器のかけらで全身をかきむしっても神様には愚痴を言わない、そんなヨブをですね、3人の友達が見舞うんですが、これがヨブにとっての苦しみになりました。友達たちは口々に言うんです、ヨブよ、神様がこんなに激しいことをするんだから、お前がこれはきっと罪を犯したからじゃないか、罪を悔い改めろよ、そう言うんです。つまりこれは弟子たちが今日のところで誰が罪を犯したからですかっていう問いかけと重なっていく内容ですね。でもヨブはその友達の言葉に全然乗ろうとしません、応じようとしません。ヨブは罪がないと思ってたんでしょうか。そうじゃないですね。ヨブは罪があると自分で分かってました。だから生贄を捧げていたんです。子供たちの分も生贄を捧げていたんです。罪があるって分かってました。じゃあどうしてヨブは信じてたんです。ヨブは神様が私が生贄を捧げることで罪を許してくださるお方であると信じている。そして許すお方はそういう不幸や試練によって私たちの罪を罰をそういう形で私たちに与えるお方じゃないって、苦しみは神様の罰じゃないって信じてたんですね。これがもうヨブのですね、ただ一つの拠り所、もうヨブはそれに一生懸命しがみついて、そこから何としても離れないように頑張ったんです。ヨブは神様の許しを信じたんです。私たちも苦しみがあるときに、イエス様の十字架信じようじゃありませんか。この苦しみは私の罪の結果か、そんなことがふっと思うときにイエス様の十字架見上げるんですよ。罰じゃないんだって。そこにですね、イエス様の 十字架をしっかりと置いて私たち歩みたいと思うんですね。そのヨブがですね、言う言葉をご一緒に今日読みたいと思うんですが、この修法の中の説教、本日の聖句の中ですね、ヨブ19章の25節、ヨブの言葉ですが、書いていただいています。読める方で結構ですので読んでください。ではどうぞ。私は知っている、私をあがなう方は生きておられ、後の日に塵の上に立たれることを。私をあがなう方は生きておられるってヨブは言いました。あがなうっていうのは代価を払って引き取ることです。ある場合には奴隷を買うときに使うんです、この言葉は。誰かが奴隷を買ったとする。そうするとですね、その奴隷の持っている能力はその主人のものです。でもそれだけでしょうか？違います。その奴隷が持っているいろんな癖とか、その奴隷が持っているいろいろな失敗、犯してしまう失敗というものも、これやっぱり主人に降りかかっている。ここでヨブは言いました。私をあがなう方は生きておられる。つまり神様は私の全部を引き取ってくださっているっていう、そういう意味です。神様は私のことを全部引き受けてくださっているんだ。ヨブが今背負っている苦しみも痛みも叫びも、神様は全部分かって、全部受け入れて、ご自分が引き受けて、あなたの問題は私が引き受けてるんだ。あなたの痛みは私が預かったんだ。あなたの叫びは私が聞いたんだって。そう、神様が言ってくださってるんだってヨブは信じたわけですね。私をあがなう方は生きている。私たちに関わるすべてのことを神様は、それは私が引き受けるよ、そう言ってくれてる。この恵みがですね、今日私たちにも差し出されてるんです。しっかりと信じて歩みたいんですね。私をあがなう方は生きている。私のすべてを背負って私を天国まで運んでくださる方が今日も生きておられる、ね、素晴らしいですね。さて、イエス様は、このヨハネの9章の方に戻ります。イエス様は、この人に対してですね、椿をして、なんかバッチリ話ですけどね、椿をして、そして泥を作って、泥を目に塗って、さあ、シロアムの池に行って洗え、そう命じました。その通りにこの人がしますと、なんと目が、見えるようになった。正直に言いますけど、私これ読んでいいなって思いましたね。ちょっと羨ましいですね。病気がすぐに治ってよく苦しまなくて済むんですからね。いいなって思いますよ。私たちはイエス様を信じても、誰もがはい、治りましたってこうパッパッてこうね、ならないですよ。なんでこの人はこうで自分はこうなのかって、思うとまた変な堂々巡りが始まっちゃいますけど、じゃあ何が違うのかということです。それは神の技の現れ方の違いってことです。今日イエス様は神の技がこの人に現れるためだって言いました。でも4節でイエス様は続けてこうも言ってるんです。私たちは私を使わした方の技を昼の間に行わなければなりません。これ昼の間っていうのはイエス様が生きているうちに、または私たちが生きているうちにっていう意味があると思いますが、もっとこの言葉を縮めることが許されるならば、こういうことですね。私を使わした方っていうのは神様ですから、つまり私たちは神様の技を行わなければならないってイエス様が言ったってことです。どういうことでしょう。イエス様は、神の技がこの人に現れるためだって言った直後に、私たちがその技を行うんだって言ったんです。 神の業ってイエス様がしてくださることじゃないんですかってちょっと思っちゃいますね。でもイエス様はここで私たちがそれをしなきゃいけないっていうふうに言った。ここでイエス様はですね、一人で全部をしようとしてないんです。私たちでするんだよ。つまりこの目の見えない人の場合はどうなんでしょうか。さあシュロアムの池に行って洗え。きっとこの時たくさんのですね、群衆がいたでしょう。ある人たちはですね、この男についていたかもしれない。もしかしたらですね、これ空想ですけど、行く途中でですね、おいお前バカな真似はよせと、あのイエスにお前泥を塗られて、しかもお前それ唾でできてんだぞ、汚えぞ、それで罪、目が見えるようになるなんてやめとけよ、どうなるんだよって言った人もあるかもしれませんよ。でも言ったんです。この人は、この人はイエス様の言葉を信じてその通りにしたんです。そうやってイエス様の言葉があって、それに応じる人がいたときに、そこに神の業が起こるんです。私たちはどうでしょうか。イエス様が今日私たちに、さあ私と一緒に神の業をしようと言われている。私たちがその言葉に応じていくときに神の業が現れるんじゃないですか。現れ方は違うんです。この人の場合はすぐ治りました。私たちの場合はそうじゃないかもしれない。でもそこに神の業があるとイエス様は言われる。それを信じたいんです。私たちにとってさまざまな重荷はある意味で闇です。長い間そういうものを抱えていきますと、私たちはこれからどうやって生きたらいいのかって本当に悩みます。その苦しみの中でついついどうしてですか、どうして私はこうなんだろうかって、また誰の罪ですかっていう問いかけを私たちは自分でしてしまうことがある。聖書には罰はないって書いてあるみたいだけど、牧師はそう言ってたけど、でも私だけは例外なんじゃないかって、そんなところまで落ちていってしまう。私があの人のようでないからいけないのか、もう問いかけは止まらない。でもそんな中でですね、イエス様ははっきりと言われるんです。今の私を指して、今のあなたを指して、さあここから一緒に神の業をしようよって、私の言葉があるんだ、これを聞いてやっていこうよって、一緒にやろうよって、イエス様はここで手を差し伸ばしていてくださる。こんな私はこのまま生きてていいのかって、いいんですよ、生きるべきなんです。イエス様と一緒に生きていくべきなんです。イエス様の言葉を信じて今日の日を生きることが、もうすでに神の業が現れているっていうことで、先のことは私たちにわからないですよ。でもさあ、あなたと私で、さあ神の業やろうじゃないかって、イエス様が用意している将来に私たちをもう一歩連れて行こうとしてるんですから、その誘いに応じていこうじゃないですか。イエス様は五節のところで、私は世の光だと言っています。この暗闇を道案内する光である私、そのイエス様をですね、しっかりと見上げて生きていきたいと思うんです。イエス様は私をあがなう方、私のすべてを引き受けてくださるお方、罪の罰はもうイエス様が引き受けてくださっている、そのことを信じて神の技を期待して歩みたいなって思います。お祈りします。お優しい天の父なる神様、私たちが今 自分の中にもし私の罪がこういう苦しみを引き起こしているんだっていう、そういう囚われている自分があるならば、御言葉によってそんな私を自由に解き放ってください。あなたがあの目の見えない人に不思議な御業をなさったように、私たちの目を開いて自分の罪の罰でこうなってるんじゃないんだって本当に分からせてください。私たちの罪をすべて背負って、そして私たちのために死んでくださったイエス様を見上げて、私たちの希望の光とさせてください。神様の言葉を信じて一緒に、イエス様と一緒に神の技に期待させてくださるように、どうか私たちを強めてください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。